今日はヨハネによる福音書の15章の18節から16章の4節、途中までをご一緒に見たいと思っています。で、15章になりまして、大変有名な、また大変好きだ、私この聖句が大好きですという方がたくさんおられる例えのところを学びました。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。イエス様はブドウの木で、私たちはその枝ですから、イエス様に連なっている限り実りを結ぶことができると。これは本当に私たちにとっての慰めでありますけれども、その幹である、本体であるイエス様、この方が世に憎まれて、そして理解されずに、十字架にかけて殺されたと。それが本体であるイエス様であれば、あなた方も実はイエス様の実りは結ぶんだけれども、同時に憎まれるんだと。これはもう必然だと、こう大変厳しいことが書かれていると。それが今日のところであります。で、18節を見ますと、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい、こういうわけなんです。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない、私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。私が世から選び出したんだから、自分でイエス様を信じて、自分で教会にこう属するようになったというのは私たちの認識ですけれども、それとはまた別のところで、イエス様の方から、神様の方から見ますと、イエス様が、私がというのはイエス様ですから、イエス様が私たちを世から選び出したんだと。で、選び出してどうしたんですかというと、私たちはクリスチャンになったわけです。クリスチャンというのはキリストに属するもの、キリストのものという意味でありまして、世に属していたものからキリストに属するものになったというわけなんです。だから世はあなた方を憎むのである、もうこれはもう仕方がないことだと、こうイエス様が実ははっきりとおっしゃっているのであります。で、16章の一節、今日の話の結論のところでありますけれども、イエス様は世はあなた方を憎むんだからな、もうこれは仕方のないことだからなというふうに、おっしゃったんですけれども、そういうふうにおっしゃった理由を16章の一節以下でこう語っております。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。つまずかせる、これ、罠にかけるっていう言葉ですね。つまずくっていうのは実は罠にかける、罠にかけて、命を取ってしまうというわけなんですよね。こういうことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。これやっぱりこんなはずじゃなかったのにっていうふうに思うことがあるわけなんですよね。イエス様を信じてキリスト者になったのに、イエス様を信じて永遠の命に生きることになったのに、だったら永遠の命だからもう本当に幸いに違いないと、こういうふうに思いたいんですけれども、でもこんなはずじゃなかったなーっていう、こんなんだったのと思うことが起こるというわけなんです。そうやって、つまずくことがないように、実はもう前もって話しているんだと、こういうふうに言うわけなんです。で、2節を見ますと、人々はあなた方を街道から追放するだろうと、人々はとこういうふうに言ってますのは、人々が街道から追放するとこう言ってますので、直接的にはですね、これユダヤ人たちのことでありますね。 この時代の街道から追放する。街道と言いますのは、まあ、ユダヤ教の街道であります。まあ、シナゴーグというふうに一般に言われておりますけれども、私たちもイエス様を信じて教会を作って、その教会の中で信仰生活を守っておりますけれども、まあ、ユダヤ人における街道と言いますのは、シナゴーグと言いますのは、まあ、私たちの教会以上にですね、その地域に根ざして、その地域のユダヤ人たちの生活の場になっている、まあ昔でいうところの公民館のようなものなんですよね。でそこで地域の交わりもあるし、そこで、聖書を朗読して、それで、先生から教えを聞くという宗教的な事柄も行いますけれども、まあユダヤ人のですね、生活全般がどうもそこを中心にして出来上がっていると、そういうところでありまして、街道から追放するというのは本当にそのコミュニティといいますか、ユダヤ人の社会から追放されるということになるわけなのであります。でこれは一度ヨハネによる福音書の9章を読んだ時に出てまいりました。それはイエス様が目の見えないものを見えるようになさったと。そしてユダヤ人たちが、お前は一体どうして目が見えるようになったんだ、いやイエスって男が、イエスってあれは何者だと、あんなものに直してもらってそれは本当かと、こういうふうにね問い詰められまして、で両親も連れてきまして、両親にもあの男は本当に目が見えなかったのかとか、いろいろこう問い詰めるわけなんです。するとこの9章の、21節以下でありますけれども、両親がどうして今目が見えるようになったのかは分かりません、誰が目を開けてくれたかも私どもは分かりません、本人にお聞きください、もう大人ですから自分のことは自分で話すでしょう。両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたのである。両親がもう大人ですから本人にお聞きくださいと言ったのはそのためである。せっかくイエス様によって目が、ね、開けていただいたのに、まあ、両親だったら本当にそれを喜ぶと思いますけども、いや私たちには分かりません、本人に聞いてください、私たちには関係ありませんというようなことを言うわけです。街道から追放されたら大変だと、ね、もう生きていけない、どうやって明日から生きていったか分かんないという、そういう、まあ、危機感も親はあったわけなんです。で本当はですね、歴史的にはイエス様が十字架にかけられるということがあって、で復活なさって、で教会が建てられて、そのイエス様を信ずる教会と、それから伝統的なユダヤ人たちの、ね、宗教とがぶつかるようになって、すなわち教会とユダヤ人たちとがぶつかるようになって、初めてですね、街道から追い出すってことが始まるわけでありまして、歴史的にはイエス様の時代にはですね、生きていた時には街道からの追放というのはなかったと、これははっきりと言われておりますけれども、まあ、ヨハネ福音書のこの9章が書かれた時にはおそらく紀元100年頃だろうというふうに言われてますけども、ね、1世紀の終わり頃にはもうユダヤ教といわゆるキリスト教とはですね、相入れなくなっていたわけなんです。で追放するってことがもう始まっていたと、こう言われております。まあ、そういう時にイエス様が目の見えないものを癒した、その出来事を思い起こしながら、最後のところで両親たちも見放したのは、実は今私たちの身に起こっているように街道から追放されるってことを恐れたんだと、書いているわけなんです。で 本当にイエス様が復活なさいまして、で教会が建てられて、でイエス様こそ旧約聖書が教えている救い主なんだ、イエス様こそユダヤ人たちが待ちに待っていたキリストメシアなんだ、堂々と教会が言うようになって、そしてやっぱり分かれていったわけなんです。で追放を、ね、するようになるだろう、でそういうことになるからねと、こうイエス様はおっしゃっているのであります。で次のところ、これは本当に恐ろしいことであります。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。追放するっていうだけではなくて、あなた方を殺す、こう書いてある。どういうことだろうかと思いますけれども、イエス様をユダヤ人たちは、ね、当局者は殺したわけなんです。でイエス様を信ずる者は、まあ、その後復活して教会ができるんですけれども、そのイエス様を信ずる者は決して許せなくなってくるわけで、よく知られております、あのステファノがキリストを述べ伝えた、その理由でユダヤ人から石々の権威あったわけですよね。でその時に殺す側にサウロ、まあ、パウロがいたというふうに使徒言行録の中にはっきり書いておりまして、イエス・キリストをメシアとする者を殺すということも初期には、まあ、あったわけなんです。で殺す者が、殺す方がですね、殺す側が自分はそうやって神に奉仕していると考える時が来る、悪いことをしている、恐ろしいことをしているというふうに思って、実はステファノをサウロは殺したわけじゃないんですよね。本当に神様がこのことを望んでいるんだと信じてですね、サウロはステファノの石打ちの刑に賛成したわけなんです。自分は神に奉仕しているという神と言いますのは、この場合旧約聖書に記されている神様のことであります。教会も旧約聖書こそ誠の聖書であって、ここにイエス・キリストのことが記されているとこう信じて、まだ新約聖書はありませんでしたから、ね、旧約聖書を開いてはイエス・キリストのことを語っていたわけなんです。で同じ聖書ですからね、同じ神様のように思うんですけれども、でもイエス様をメシアとして送ってくださった父なる神様とこう教会は考え、ユダヤ教の方ではあのイエスはメシアだと言ってるものを神は怒っているに違いないとこう考えまして、でまだユダヤ教の方が多数でしたからね、旧約聖書の神様の名前を使って殺したわけなんです。これが素晴らしい神賛美のいわば礼拝の形だったんですよ、ある意味では。ですからステファノは神様に捧げられた捧げるね、その素晴らしい犠牲のようにユダヤ人たちは思ったのか分かりません。すなわち信仰に基づいて良心に基づいて殺すということが起こるんだとこうイエス様がおっしゃったわけなんです。まあ本当に、ユダヤ人たちが、まあ、イエス様の弟子たちがずっと過ごしていた いわゆるユダヤ教の中か、その人たちからはっきりと捨てられるということなんですよね。命も取られるということが起こるというのであります。これ同じ聖書を、ね、持っていながら、その神様の名前によって 殺すという点で大変悲劇的であります。今でも神様の名前を使って人を殺害するっていうことが世界中で起こってますよね。あれは私たちから見ますといわゆる人権ということを知ってそれを重んじて一緒に生きていきましょうと。宗教が違ってもイデオロギーが、ね、違っていてもやっぱり地球は狭くてですねどこにも逃げようがない。じゃあさよなら月に行きますから火星に行きますからなんてことはできない。本当に狭い地球の中で一つの社会を築くことは私たちのねやっぱり利益になるんだと。共通の一つの社会を築くことが必要だとこういうふうに人権ということを重んじて、それを目指すということを私たちはこう自然に身につけてますよね。いろんな教育のおかげで。そうすると、まあ、宗教の名前で人を殺してとこう思いますけれども、でも神様に支配されて神様に喜ばれるからと言って相手を殺すという時にはその殺すことそのものが正当化されますからね。本当にこう良心に流されてするわけなんです。ですから宗教的な対立、まあ、憎悪というものは人間にとって実は大変に恐ろしいものであると私は思っております。まあ、今日の論壇にもちょっと書きましたけれども平和についての宣言を憲法第一委員会を作りたいということだそうでありますけれども、それはキリスト教世界における分断というものを修復するというベルハー宣言を学びましてね、でそれがまあ第一段階なんだろうと思いますけれども、平和ということを考えたときに30年前はそうではなかったと思いますけれども、ある時期から宗教間の対立ということがはっきりとしまして、それがとても抜き差しにならない、簡単には解けようがない、そういう敵意であり憎悪であるということがもうはっきりいたしましたから、他宗教との間でどうするのか、対話は成り立たないのか、平和的に共存することはできないのか、一緒に一つの社会を築く、同じ宗教になるということはできませんよ、同じ宗教になるということはできないんですけれども、一つの社会を築くパートナーであるということはもう否定のしようがないと思うのであります。一つの社会を築くパートナーですよ。一つの宗教じゃありませんよ。人間が世界中の人たちが平和に暮らすと考えた時にはやっぱり大切なパートナーなんですよね。でそういうことをこう積極的に位置づけるということはやっぱり大切なことであり求められていることであると思います。神の名前によって相手を敵視する、神の名前によって、相手の生活を破壊しようとする、神の名前によって相手を殺す、そんなことをとても今の私たちには考えられないことではないかと思います。けれどもイエス様はできたばっかりの教会に向かってですね、あなた方を殺すことで自分は神に奉仕していると考える時が来るんだからなとこうはっきりとおっしゃったわけなんです。でそれを覚悟してくださいねとこうおっしゃったわけなんです。身内から殺されることが起こるからなとこういうふうにおっしゃったのであります。で3節、彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからであると。本当は旧約聖書の神様を知っているというつもりになっているんだけれども実は知らないんだ、 実は私の父が旧約聖書の神様なのに、それがわからないんだと、父をも私をも知らないからだと、こうはっきりとおっしゃっております。これやっぱり旧約聖書の宗教と、それまでのずっとユダヤ人たちが持ってきました宗教と、イエス様が旧約聖書を教えて、旧約聖書に従って十字架におかかりになったと、そのことを信ずるキリスト教と、だんだんだんだんこう分かれ始めたと、そういうことなのであります。で、4節、しかしこれらのことを話したのは、その時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。そうか、イエス様がおっしゃった通りのことが起こったのか、二期であるイエス様が十字架につけられたんだから、私たちも仲間からこのような仕打ちを受けるのは、これはもう覚悟しなきゃいけないんだと、思い出してくださいねとイエス様はおっしゃったのであります。大変厳しい御言葉でありますね。ただし本当にこの歌詞が教えているのは、ユダヤ人たちと教会との間でのことであります。直接的にはね。じゃあ私たちは全然もうユダヤ人とは関係ないのか、こういうことはないのかと言いますと、やっぱりですね、15章の18節で、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさいと、世がとこういうふうに言ってますから、神様を知らない世の中が、神様を知らないものの考え方が、そういうふうにして生きている人たちがということになるわけなのであります。ついこの間クリスチャンの方からメールが来まして、職場では私クリスチャンだということを誰にも隠さずに話しているんだって言うんです。そうすると職場で大変からかわれることがある。右の頬をぶたれたら左も出すんでしょうというふうに言われる。これはよくみんな言われましたね。私も言われたことあります。イエス様はゴキブリも殺さないんでしょう。ゴキブリが汚いとかね、なんとかってことはないんですけれども、ゴキブリも殺さないんでしょうって、なんかこう揶揄してくると。ワインはイエス様の血で、パンはイエス様の体だ、それを表している生産式っていうことを話したら、気持ちが悪いとかグロいとか、もうワイン飲めないとかね、こうからかうんですね。自分にとって当たり前のことが他の人にはそうではないんだと思わされることが多々ありますというふうに、メールを書いていらっしゃるんですけれども、イエス様によって選び出されて、ね、イエス様のものになって、キリストのものになって、キリストと共に生きていこうとこうするときに、やっぱりこうイエス様を知らない方たちからいろいろな目で見られて、いろいろなことを言われるってことはあるわけなんです。でなぜかと言いますと、一言で言えば違う者たちだからなんですよ。異なるものだからなんですよね。で、異なっている、違うってことは、私たちに、その方たちにとっては知らないことでありますから、知らないことというのは実はね、怖いことなんです。知らない人たちというのは実はある意味で恐ろしい人たちになってくるわけで、知らない人たちは配慮したいと、そうなってくるのが実は人間共通したですね、どうも心理のようであります。心ね、時々私が言います セクシュアルマイノリティの方たちを大変激しくですね、嫌悪するという風潮がありますけれども、あれ第一には知らないからなんですよね。わからないから。で、自分たちとは違うから得体が知れないので恐ろしいと感じて排除するということになってるんだろうと思います。で、知れば、正しく知ればですね、怖い人たちでも何でもない私たちと同じだってことは分かってくると私は思います。で、イエス様の今日の話で言いますと、やっぱりイエス様を信じて生きていく人たちのことは全然わからないんですよ。それで違う、異なっている人たちで、嫌だなぁとこういうふうに思ったり、いじめてやろうとかこう思ったりね、するのではないかと思います。イエス・キリストのものであると、それゆえであります。で、21節にはっきりと書いております。しかし人々は私の名のゆえにこれらのことを皆あなた方にするようになる。人々は私の名のゆえにとイエス様はっきり書いています。その人が、ね、何者かとか、その人のやったことね、その人の生き方とかというのじゃないわけ。私の名のゆえに、すなわちイエス様の名のゆえに、ただそれだけなんですよ。クリスチャンだからそれだけなんです。イエス様を信じて生きてるから、それだけであなた方に、要はあなた方を憎むことがあるというわけなんです。その前には、まあ、ある意味では自分が一生懸命努力して、ね、人々から後ろ指を刺されないように生きると、社会の中で働いて、ね、よく生きて、そして認められてっていうことを私たちは思いますけれども、という私のゆえじゃなくて、イエスの名のゆえに、私の名のゆえにとイエス様ははっきりとおっしゃっているわけなんです。だからもう諦めて何もしないっていうわけじゃないんですけれども、でもそういうことがあるんだということも私たちはやっぱり知っておく必要があるのではないかと思います。さて、イエス様は一転して、そういう理解しない人たちに対して、特にこのイエス様を迫害し教会を迫害する当時のですよ、当時のユダヤ人たちについてこう言っております。22節、私が来て彼らに話さなかったなら彼らには罪がなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら彼らには罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。話した、ね、行った、人々の前で十字架につけられた、しかし復活した、そして教会ができて、教会において、復活したイエス・キリストが世に現れているわけなんです。いや、イエス様を見ることはできません、誰も直接は。けれどもキリストの体である教会を通して、まあ、イエス様ははっきりと世に現れているわけでありまして、その教会を見て、まあ、私たちを見て、しかしキリストを拒否する、神の救いの技を拒否する、これはもう弁解の余地がないとイエス様はおっしゃっているわけであります。という点では、まあ、私たちがクリスチャンとして世に生きていくことの、まあ、責任といいますか、意味といいますか、それをよく表しているところでもあります。ですから26節でこうイエス様は続けて語っております。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、 すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。助ける者、助け主、まあ、弁護者というふうに訳されたりするということをお話ししましたし、まあ、聖霊でありますけれども、この方は真理の霊であるから、その方が来たら私について証しをなさるはずだと、もうイエス様は繰り返しているんですけれども、誰に対して証しをするんですかと言いますと、それは教会に対して知らなかったことを教える、イエス様の話で覚えていたことの真理を悟らせるということもあるんですけれども、世に向かってやっぱり証しするんですよ、聖霊が。で、27節、あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。真理の霊が証しをする、これは世に対して証しをするんですよ。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。あなた方っていうのはこれ教会です。初めから私と一緒にいたんだから、私たちは2000年前に戻るなんてことはできないんですけれども、ね、教会としてイエス様の弟子としてずっと考えていくと、一体いつから教会弟子はいたのか、いつからイエス様と共にいたのかと言いますと、まあ、ガリラヤの時からずっとイエス様の弟子で、教会は実はイエス様の中ではおられた、いたわけなんです。私たちは2000年経って生きておりますけれども、教会としてはもう初めからイエス様と共にいたわけで、イエス様を知る唯一の存在が教会です。だからあなた方も真理の霊と共に証しをするんだとイエス様はおっしゃったのであります。どれだけ家族に語るか、どれだけ知人友人にキリストのことを語るか、どれだけ福音宣教に熱心かと、それは人によって違うと思いますけれども、でも生き方そのものが実はイエス様の方を向いてまして、ね、生き方そのものがキリストと共に生き、キリストと共に死ぬんだ、でイエスキリストと共に神を愛し人に仕えていくんだという生き方をしている限りは、ね、やっぱりイエスキリストを証ししているのであります。どれだけ自覚的に、どれだけいわゆる熱心にしているかどうか、それは個々人差があると思いますけれども、イエス様の命に生きていることはもう紛れのない事実でありますから、そういう意味で生き方そのものが、まあ、キリストに向いているという限りで、やっぱりイエス様のことをみんな証ししているのであります。それであなた方も世に私のことを証ししているんだから、カイドウから追放されたり、殺す者が皆そうやって神に奉仕をしていると考える時が来るぞとイエス様はおっしゃったのであります。事実そういう時が来たのでありますけれども、それがずっと続いたかと言いますとね、立場は虐待いたしました。いわゆるユダヤ教との関係で言いますと、ローマ帝国においてキリスト教が公認認められて、で国教になりまして、途端に立場が逆転しまして、今度はユダヤ人たちを長い歴史の中で実はこう癒しめるようになったんですよね。大変に残念なことでありますけれども、16章の1節2節に書かれているのは、マイノリティとして、ユダヤ人の中でこう生きなければならなかった時であります。しかしキリスト教がマジョリティになった時には、実はユダヤ人たちに果たして何をしたのかと考えますと、 実は誇ることのできないことをずっと行ったのであります。そうやって神に奉仕をしていると教会は考えてユダヤ人たちの迫害をしてきたわけなんです。神が共にいらっしゃるということは、それはもう神様は世界をお作りになりましたから、神様は世界の所有者でいらっしゃいますか、支配者でいらっしゃいますか。その神様を私たちが知っているということはいかなる意味を持っているのでありましょうか。要は必ずキリストのものに最後なるのであって、私たちはキリストと共にこの世を受け継ぐという約束が与えられております。本当に喜ばしい、あるいは期待に 胸を膨らませる約束でありますけれども、最後みんな私たちのものになるんだということは、今果たしてどういう意味を持っているのでありましょうか。それは全ては神様のものなんだから、全ては私たちのものだとこう言えるのかどうか。やっぱり今地上に生きている全ての人たちのものであります。それが今ある全てであります。全てのものを皆で共有し、皆で一つの社会を築くということをなしには、イエス・キリストの福音を証しするということにはならないのではないかと思います。イエス様によって救われて、そして永遠の命に生きているということは、本当に神に仕え、本当に人々に仕えるためであります。クリスチャンだけに仕えるのではありません。全ての人と共に生きていくということが、やっぱりイエス様が私たちに望んでいることではないでしょうか。そうでないと、まあマイノリティの時には迫害される方で、マジョリティになったら今度は迫害する方に回って、そして鼻高々にするということであっては、イエス様が喜ばれるとはとても思わないのであります。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、聖なる皆あがめて心から賛美を申し上げます。人々があなた方を街道から追放する、あなた方を殺す時が来る、また神にそうして奉仕をしている時が来るとイエス様はおっしゃいましたけれども、歴史の中ではそのようなことが起こりました。またその逆の立場にも私たちはなったことを歴史を見る時に理解するものであります。どうかキリストに救われた者として、キリストによって世から選び出された者として、ふさわしい生き方を私たちが行うことができますように、どうか信仰を深めてください。また知恵を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。このお祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の504番を賛美いたします。